リートン、
ソッシーの
ラジオ歴史小話、じゃがじゃがじゃがじゃがじゃが、
思わずシェアしたくなる歴史の話。さあ今週は800回、801回ということで、切り番回ということですので、ソッシーから暦の歴史というテーマでお届けをしています。
はい、ありがとうございます。
はい、で火曜日、先日はグレゴリウス13世の、まあ、作ったと、今現代世界で、まあ、一番使われている暦と言われる、
ね、
はい、グレゴリオ暦と、
僕らも使っているグレゴリオ暦というものを使っています、はい、まあ、我々4年に一度がね、のウルード氏と、
うん、
で直近の2000年というのも、まあ、ウルード氏だったので、まあ、4年に一度、直近って言い方ちょっとあれだけれども、うん、あの4年に一度ウルード氏でしょって思われてるかもしれないですけれども、厳密には実は400年の間にウルード氏っていうのは97日入れてまして、はい、うん、100年に一度は入れない、
うん、
だキリ番の1900年とか、
はい、
こういったところには入れないんだけど、400で割り切れるときには入れるということで、
うん、はい、
400年の間に97回ウルド氏を入れるというのがグレゴリオ暦、
はい、
でそれ以前使ってたのはユリウス暦っていう、単純に4年に一度、うん、ウルド氏入れてきましょうということなんですけれども、
はい、
まあ、今我々が使っているのはちょっとそういった少し面倒くさい、うん、条件が入っているな、うん、のでより精緻化して使ってるんだよっていう、うん、
はい、
まあ、この下りをね、
うん、
火曜日エキソシーがメインで喋ってくれたと、
はい、いうことですけれども、
今日は何を話すんですか一体。
日本で、まあ、このグレゴリオ暦を使い始める前の江戸時代の暦の、
江戸時代、
はい、歴史についてお話をしていきたいなと思いますが、まあ、グレゴリオ暦を採用するまで日本では太陽暦ではなく太陰太陽暦、すなわち
太陰太陽暦ですね、はい、
月を基準とした暦で、まあ、動いていたと。
これはね、うん、まあ太陰暦っていうのは、まあ、ご存知の方もいるかもしれないですけれども、
はい、
月の満ち欠けで決めていくと、はい、月の満ち欠けっていうのは 29.5 日なので、
うんうんうん、
29日と30日、
はい、
で暦を回していくと、
うん、
でそうしちゃうと1年が354日になってしまうんですね、
はい、うん、
なので11日毎年11日ずつずれてっちゃう、
うん、
なので、まあ、3年に1度ぐらいのペースでウルー月っていうのを差し込みながら、うん、まあ春4月っていうのをずらさない、
うんうん、
これが春の8月が春みたいな陽気になっちゃうってするとちょっと季節感がなくなってしまうので、
そうですね、うん、
まあ3年に1度ぐらいのペースでウルー月を入れて調整するっていうのが、
はい、
うん、太陰太陽暦と呼ばれるもので、
はい、
まあ、我々は古くね、うん、太陽暦を導入する前、うん、ずっとこれを使っていた、
はい、
まあ、いわゆる旧暦ってやつですな。
そうですね、はい、でその旧暦の中にも結構いろんな種類があるみたいで、古くは日本は中国唐の時代に作られた宣明暦、
宣明暦、
宣伝の宣に、はいはい、明るいと書いて
明るい、
はい、で宣明暦っていう暦、これ唐の時代に日本に渡ってきた、
あ、遣唐使が持ち帰ってきた、
おそらく
っていうことですね。
そういうことなのかもしれないですけど、
なるほど、ね、
その、まあ、暦をずっとこの江戸時代初期まで使い続けていたようなんです。結構長いね、
ずっと唐の時代に作ったやつをずっと使い続けてた、
はい、
その間ね、中国の中ではその後元の時代には、うん、これはセンター試験とかではね、もう今センター試験じゃないか、うん、共通テストか、
はい、
とかでは、うん、まあ覚えなきゃいけない単語になるのかな、はい、うん、樹字暦っていうね、
そうそうそう、
元の時代に、うん、樹字暦っていうものを作ったよなんていうの出てきたりとかするけど、うん、日本は、
はいはい、
まあ、原稿で追い払っちゃったからね、
まあまあまあ、そこでもしかしたら伝わってたかもしれないけど、チャンスを逃し、うん、そのチャンスを受けるのがよかったのかなそんなこともない、まあでもね、そういう争いっていうのはその後のいろんな文化交流につながるっていうこともある。そのポイントが、まあ、日本にはこの樹字暦についてはなかったっていうことで、この江戸時代でもまだ宣明暦使われてみたんですよ。
へー、はい、
でそれが何が実害かっていう話いろいろあるようなんですけど、日食とか月食、これの予報が、まあ、2日ぐらい遅れるみたいな、そういうこと
を、まあ、もうそういうことだよね、うん、はい、だから精度が悪いから、うん、まあ、だから太陰暦はね、月の満ち欠けのあれを計測するわけだから、うん、月の動き、はい、移動っていうもので、太陽と 月と地球の関係、うん、まあ、これについては計算ができるわけなので、
はい、
必ず日食っていうものは新月、
うん、
だから暦で、あの単位暦で言ったら必ず1日の日に起きるし、
はい、
月食は満月の時に必ず起きるんだよな、うん、
はい、
そういう風に起きるので、起きるとした、
うん、
ただ毎回起きるわけじゃなくて、
はい、
どうしても角度がずれる、その地球の地軸がずれてるっていうこともあるので、うん、一直線に並ぶっていう位置関係に来るっていうのが、
はい、
これは軌道計算をしないとずれていくっていうことになるので、
はい、
まあ、これがずれちゃってしまっている、
うん、はい、
別に日食とか月食とか別に当たらなくたっていいじゃん、
うん、
いう向きもあるかもしれないんですが、はい、
うん、
やっぱりこう不吉というふうにね、
はい、
特に日食っていう太陽の日が欠ける、うんうん、
はい、
これはその昔の人たちからすると非常に不吉だと、太陽が欠けてしまう、うんうん、
はい、
単なる自然現象なんだけれど
うん、うん、
なんか良くないことが起きるんじゃないか、
はい、心理的に不安を申しますよね、
心理的不安を、うん、がね、うん、及んでしまう、
はい、
でもこれが事前に予報できたら、
うんうんうん、
まあ、分かってたことだから大丈夫だって
全然サプライズじゃないよと、
サプライズじゃない、ノーサプライズ、
うん、なるわけだけど、はい、
で今現代の我々まさに地震予知とかね、火山の噴火とかこういうのが予知できないかなって頑張ってるのと同じように、
うん、
当時の人たちっていうのは、
はい、
日食月食っていつ起きるのかっていう、うん、この予報予知に力を尽くそうとしていた、うん、
はいっていう頃なんですよね。でそこで、まあ、さっきあのお話で出てきた元の樹字歴であったじゃないですか、うん、この江戸時代にいや日本はもうこのずれて予報が全く当たらない占名歴ではなく樹字歴を採用するべきだっていう暦のその改定改歴を願い出た人物がこの時代おりまして、
ほう、
それが今回ご紹介する渋川俊海という人物、
春の海、
春の海、
なかなかおしゃれな名前です
ね。おしゃれな、ね、名前ですよね、
俊海さん、
はい、う
ん、
で実はこの人あの実は映画になっていまして、
ほう、
天地明察という映画タイトルで、
あ、もともと小説だったあれね、はい、うん、はいはいはい、はい、で10年ぐらい前じゃないか、
そうですね、2012年とか3年とかあったかな、
うんうんうんうん、
岡田准一君と宮崎あおいさんが演じられていた作品で、もしかしたらねリスナーの皆さんも知ってるよ、渋川俊海、うんうんうん、あの映画あったよねっていう方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですが、
あれ天地明察がまさにその、
はい、
暦の改暦改定の話じゃなかったっけ、
ね、まさにそうなんです、うんうん、なのであの知ってる方もしかしたらいらっしゃるかもしれないんですが、その渋川俊海実は、まあ、最終的には彼日本で初めての和暦をこれ編纂するというそういう物語があの映画でも描かれてるんですが、実は自分でオリジナルを作る前に元から、まあ、やってきたこの樹字歴を使ったらいいんじゃないかっていう提案を江戸幕府に対してしてたんですよね。
ほう、
はい、
すごいね。だから、まあ、まあでもさ、まあ、
うん、
ね、まあそうだよ、だって新しいもんあるんだから、うん、
はい、
あの新しく切り替えようぜ。
そうそうそう、
でもともと占名歴だと、まあ、ちょっと不十分だからっていうので、占名歴がだから唐の時代ってことは、まあ、600年とか700年ぐらいでしょ、
うん、そうですね。で、まあ、日本に来たのが貞観4年862年
862年、うん、じゃあ、はい、まあ862年に来て、うん、で樹字歴っていうのが、
はい、
現行のタイミングぐらいだったから1280年とかだから、
うん、
まあ、400年ぐらい新しいわけだよな、
はい、そうですそうです。
どんなに短く見積もっても、はい、400年分新しいものを、
うん、
江戸時代の渋川俊海っていつ頃、1700年ぐらいの人、
あ、ね、生まれが1639年12月で、
はいはいはい、じゃあ17世紀後半、中盤から後半の人だ、
うん、そうですね。でこの、改暦の提案をしたのがですね1675年、
お、うん、だからまさにその樹字歴が、だから、占名歴を日本が使い出して樹字歴が生まれるまで約400年、うん、
はい、はい、
で樹字歴を、
はい、
こう日本で導入したらいいんじゃないかっていうふうに、うんうん、
はい、
俊海が提案したのが、まあ、約400年
そうですね
っていう、
うん、
まあ、なんかなかなかすごいね、まあ、太陽系の歴史からしたら、うん、まあ、400年なんて一瞬だけれども、
はい、
人間の歴史からしたらなかなか長い時間が経って、
いやいやいや、
俊海ちゃん、
はい、日食予報もうこれ使ったら絶対当たるよってもう自信あってね、もう提案するわけじゃないですか、
うんうんうんうん、
で、まあ、400年も新しいものですからみんなもまあ期待するわけですよね、
うんうん、
っていうこの日食予報なんですけど、なんと 失敗して外れてしまうんですよ。
そうなんですよ。これね、今現代の我々からしたらすごく分かりやすい事例というのが、うん、日食の予報とかね、はい、よく日本で見れるとか、
はいはいはい、
日本で金環日食が見れるのは次いつですみたいなね、要は場所緯度がずれると、緯度経度ずれるとですね、位置がずれると見れない日食っていうのもあるわけなんですね、はいはい、これ
そう。ただまさにこの緯度の違いってことをみんな気づけてなかったし、この俊海さんも当初これ提案した時にはわからなかった。
そう、ただ単に現の中国のね最新のやつを、うん、まあ、最新って言っても400年前だけれども、はい、バージョンアップしたら大丈夫ですよ。そうそうそう、うん、これはすごくなんか身に染みるというか、じゃあ DX 推進するのにこのソフト入れたら大丈夫ですよって入れてみたら、実はちょっとその業界によってアジャストしなきゃとか、
カスタマイズが必要だった、
カスタマイズしなきゃいけないとかっていうのがあるっちゅうことですな。小読みにも
あります。カスタマイズ考えたら結構見積もり当初とちげえじゃねえか、
ちげえじゃねえか。
そうそうそうそう、
だから俊海が言ったね、うん、このまま新しいもん、いや中国ではもうこっち使ってんですよ、これ入れたらいいんですよって入れてみたら、はい、一番重要な予報をいきなり外したっていうね、うん、
そうそうそうそう、
これ天地明察でも俺小説の方読んだんだけど、うんうん、なかなかいいシーンというかさ、はいはい、外れたみたいな外れたっていう感じになっちゃうよね。
なっちゃいますよねとね。いやだってその俊海さんの提案みんなすっごい期待してたはずなんですよね、日食予想両方新しいのを使ったら分かるよって。でも外れたわけですから、まあ、みんな期待だだ下がりというか、もうがっかりすぎて、いやもうこんな俊海さん信用を置けないぞってなったと思うんですよね。
普通ね、まあ、信用問題になるよね、うん、そのコンサルが導入したやつをこう入れてみたら、うん、絶対お前うまくいかないどころか、うん、現場は大混乱だよこの野郎みたいなね、うんうんうん、だったら、そうそうそう、まあ、そのコンサルは更迭されるというかね、うんうんうん、もうさよならっていう風に。でね、そもそもこの、まあ、今僕コンサルって言い方したけれども、うん、この俊海さんっていうのは、はい、うん、そもそもすごく囲碁が得意、はい、要は計算力がすごい高い人物で、うんうん、かつ神道とかそういう、まあ、我々暦とかっていうのを使うにあたってやっぱりその宗教的なものを避ける、はい、まさにその日食が怖いというか、うんうん、日食が不吉だっていう、まあ、そういったことを宗教的な知識とかっていうのもね、はい、何を避けたらいいのかとかっていうのは暦を作る上で、うん、まあ、前回のグレゴリオ暦なんてまさに、はい、宗教が作った、
そうですね、
暦なわけだから、うん、はい、まあ、俊海っていう人は、はい、神道についてもすごく詳しくて、はい、で、まあ、趣味なのかな、なんでか知らないけど天体観測もね結構やっていたというところで、うん、はい、まあ、一番その適任者というか、ね、はい、数学のも高ければ、うん、まあ、宗教の知識もあり、うん、で天文観測とかもやってるっていう、うん、そういう期待感を持ってる人が受信歴使ったらいいよって言って、はい、実績もあるコンサルに従ってやったら失敗しちゃったというわけなんだけれども、
うん、はい、まあ、そこで、まあ、俊海諦めなかったっていうところが、まあ、後の彼の功績を作るわけなんですけども、まあ、諦めないっていう気持ちがあるにしても、じゃあ何かね、どう調査したらいいかっていうところですよねと、うん、で、まあ、失敗はした、非難ごうごう浴びた、だけどやっぱなんで失敗したのかっていうことについての研究心、探究心、これは、うん、失うことなくその後研究を一人で、
そうだよね、うん、失敗、なぜ失敗したのかっていうこと、うん、これは何か理由があるはず、
うん、そう、
中国では使えてるものが日本では使えない、はい、なぜなんだ、
うん、でその後いろいろ研究重ねたところ、結局場所が違うっていうこと、うこれが樹樹歴が使えなかった理由だと、ならば、うん、それ直せばいいということで、ここ日本ジャパンで使える暦作ったるでっていうことで、俊海オリジナルの大和歴っていうこの暦を作ったんですよ、
ね、これはもう日本の歴史上 初、それまでずっとね、うん、中国の占名歴を使ったりとか、うん、元の樹字歴を受け取ったらいいんじゃないかっていう中、うん、
はい、
いや一から作ったらええやん、
うん、
まあ、多分一からじゃなくてね、元にあるものを改良してなんだろうけれども、はい、渋川俊海オリジナル、はい、大和歴っていうものを作ったわけだけれども、
はい、
まあ言うなればさ、
う
単なる1階のジャパニーズが囲碁で囲碁が得意なやつがさ、これがちゃんとした暦ですって言ったところで権威がなくて、なかなかその主張が通らなかった。例えば呪事歴、でも呪事歴が外れたことは確か、でその後実は一部修正した明の、明の時代、元の次明ですな、その明の時代に大統歴っていうものがあって、これを使ったらいいんだよ、っていう主張、まあ、権威としては強いよね。もう中国では使ってる、で、あ、呪事歴は間違えた、でもその後にもっと正しいのがあるんだ、これ使ったらいいんだよっていう、まあ、舶来品という権威、これの主張と、オリジナルだけど、こっちの方が絶対いいんだっていう主張、これの戦いっていうものがね、
そうですね。その大統歴との戦いの中で、やはりこの大統歴、いくら元の
呪事歴を
呪事歴からアップデートされたとはいえ、やっぱり場所違うから結局、
意味ないわなと、
うまく使えないぞと、いうことで日本には適合しないって主張をし、かつやっぱり自分一人だと権威がないっていうところをなんとかすべく、いろんな権力者、協力者、いろんな有力者に協力を仰いだと、でその中の一人に、例えば水戸光圀公であったり、
水戸黄門様とかね、
その水戸光圀は、まあ、彼が得意だった囲碁とか、彼がいろいろ研究を深めていた神道、この辺りで交流を深めていた人脈、で、まあ、つながっていた水戸光圀、徳川光圀あたりらの、まあ、権威ですよね。もう権、これ以上の権威ないっていう、まあ、そういう人たちの協力を取り付けて、ようやく3回目の、まあ、提案によって、まあ、彼の、大和歴というものが朝廷に採用されるということになって、上京歴として、まあ、正式に採用されることになったという、これが日本初の国産歴と、
国産、すごい、国産、
はい、
だからまあ今我々もいろんなね舶来のサービス使っていますと、で、特にまあ旧ツイッター、現 X、あるいはツイッター現 X というのか、まあ、やっぱりこう外来の SNS が、こう日本の実情にそぐわないというか、まあ、海外の実情にもそぐわってないと思うんだけど、まあ、解約されてしまっていると、これなんとか国産を作った方がいいんじゃないかみたいなね、まあ、こういう議論があったりとか、いろんなサービス、だ、あるいはサーバー、クラウドサーバーについても、まあ、国産の、やつをもっと交流した方がいいんじゃないか、伸ばしていった方がいいんじゃないかという、まあ、こういった昨今の動き話に、結構ねこの渋川俊海の上京歴、初の国産歴、暦を作るということ、やっぱり土地土地のね、カスタマイズ、ない方がねそりゃいいんだけれど、やっぱり必要なカスタマイズをしていくということで、なんか現代の IT 社会においてもなんかすごく
そうですね、
こう通じる話というか、あるいは
勇気をもらうというか、
一回の失敗にやっぱ懲りずに、何度もね繰り返しやっていこうと、いう、まあ、こういったことにつながる話だったんじゃないですかね。
まあ、あとやっぱり一人だけというのもやっぱり権威じゃないですけど、協力者であったり、
まあやっぱ必要だよね、お前どこの、どこの馬の骨やんというところで、やっぱりこの人にも認める、誰か有名人とかね、著名な人、権力者に認められていくっていうこと、こういったこともね大切な時代だったのが江戸時代だなと思いますね。今現代においては、まあ、そこはある意味民衆の声がより強く伝わってくるので、民衆がいいと言ったら通じたりとかもしますけれども、まあ、それでもやっぱり、なんかね DX、IT をの新しいツールを導入するってなったら、決済権限持ってる人にね、行った方がいいし、その時にどこどこでも使ってるっていうのは、誰々さんも認めてるみたいな、こういう文句はやっぱり聞いたりとかもするので、
しますね、
ぜひ、皆さんの仕事の役にもこの話伝わったらいいかなと思いまして、前回今回とソッシーが選んでくれた話題、非常にソッシーね適当に選んだとは思えない勘のいいなんかトゥーザーポイントなネタを提供してくれて、非常に、 あのリートンとしては面白かったなと思いますので、引き続き、はい、800台は、はい、ずっとソッシーの話題で続けていきたいかなと思います。
はい、ということで、
ということでここまでのお相手は私リートンと
ソッシーでした。バイバイ
バイバイ。ああ楽ちんだった。